4ページ、目次4。ここが聞きたい、一般質問。各議員記事の二次元バーコードから一般質問動画をご覧になれます。一般質問の内容に関するお問い合わせ先。議会事務局政策調査課。電話028-632-2611。今井正則、自民党。質問。児童相談所の設置について聞く。児童虐待への対策の強化が求められている中、児童相談所設置の判断基準に関する法令の整備が進んでいるほか、財政支援についても拡充されている。厚生労働省では、子どもの保護や親の指導にあたる児童福祉士や、子どもの精神的ケアを担当する児童心理士を増員する方針を固め、中核市でも児童相談所を設置するための環境が整いつつある。市では、4年3月議会で、児童相談所設置にかかる諸課題について検討を進めるとの答弁があったが、その後の諸課題についての検討状況と、その経過を踏まえた市の考えを聞く。答弁。県と連携し、設置に向けた具体的な検討を進めていく。児童相談所の設置にあたっては、支援と貢献力を伴う子どもの保護などの介入を同一機関で実施することにより、保護者との関係性の構築に支障が生じる懸念があること、多くの人材の確保、児童相談所の設置や運営のための財源の確保という大きく3つの課題について検討を進めてきたが、一定の見通しが立つものと考えている。このようなことから、市では県と連携し、必要な支援をいただきながら、付加する機能や施設規模、組織体制のほか、人材の確保、育成計画など、市にふさわしい児童相談所の設置に向けて、具体的な検討を進めていく。質問項目。1. 市長の政治姿勢。LRT 事業。児童相談所。難病などの医療的な支援が必要な子どもとその家族への支援。2. 環境行政。3. 都市整備事業。4. 下水汚泥資源の再利用。中塚秀則、市民連合。質問。学校生活を通して自分たちが主権者だと実感できる機会創出を。近年の若年者の選挙投票率は全世代の投票率を大きく下回っており、主権者教育に力を入れても若年者の投票率向上につながらないのは、学校生活の中で自分たちが主権者だと実感できる機会がないからではないか。校則をはじめとした自分たちの学校生活における様々な疑問や問題を話し合える場を創設することや、その結果を反映させられる機会を設けることで、大人は自分たちの意見を聞いてくれる、自分たちの意見で環境を変えることができたという成功体験が、主権者意識を大きく醸成することにつながると考えるが、市の考えを聞く。答弁。自治的、自発的な活動の中で、主権者意識を醸成していく。現在、小中学校では、最も身近な社会である学級や学校を、自分たちの意見や行動で変えることができたという実感が得られるよう、参加体験型の学習の充実を図りながら、主権者意識の醸成に努めており、こうした取り組みにより、社会の出来事に関心を持ち、積極的に課題を解決しようとする態度が育まれている。今後も 小中学校における自治的自発的な活動の中で、児童生徒が達成感や自己有用感を味わえるよう、主権者教育を推進し、将来社会の一員としてより良い社会の形成に参画することができる都の育成に努めていく。質問項目。1. 市長の政治姿勢。LRT の需要予測。2. 都の居場所事業と支援の拡充。3. 子どもの権利と主権者意識の醸成。4. 教育行政。5. 困難を抱える人たちへの支援。村田正彦、公明党。質問。自立支援としての女性デジタル人材育成の推進を。厚生労働省の賃金構造基本統計調査によれば、昨年の一般労働者の賃金は男性平均で月収337,200円に対し、女性平均は253,600円であり、格差は男性を100とした場合、女性は 75.2 となっている。エッセンシャルワーク11に従事する女性は多く、非正規労働者も少なくないが、コロナ禍において飲食店などのアルバイトやパートは激減し、多くの人が仕事を失った。女性に特化した職業訓練の提供は、困難を抱える女性の自立支援になると考えるが、市の女性デジタル人材育成の推進について聞く。11. エッセンシャルワーク。生活の根幹を支える医療や福祉、保育や第一次産業、行政や物流、小売業やライフラインなどの職業。中終わり。答弁。国のプランを踏まえ、就労までの一貫した支援に取り組む。市では、就労支援事業において、デジタル知識の習得に関心のある求職者に、県内の職業訓練校などを案内しているほか、就業を希望する女性などを対象に、インターネットを活用したビジネススキルを学ぶ企業講座などを開催してきた。このような中、国では4年4月に、女性デジタル人材育成プランが策定されたところであり、このプランを踏まえ、人材育成から確実に就労につなげられるよう、新たに就職、再就職、リスキリング12を希望する女性を対象に、実践的なデジタルスキルの習得から就労までの一貫した支援に取り組んでいく。中2リスキリング、新しい職業に就くために、あるいは今の職業で必要とされるスキルの大幅な変化に適応するために、必要なスキルを獲得するまたはさせること。中終わり。質問項目。1. 市長の政治姿勢。公明党議員会の予算編成に対する要望書。スーパースマートシティの実現。2. 出産・子育て応援・交付金事業。3. 感染症対策。4. 明日を開く・人への投資。岡本義明、自民党。質問。スポーツ・文化行政を市長部局へ移管してはどうか。現在、スポーツ・文化行政において、交流人口の増加や都市の魅力向上に資する取り組みは、主に市長部局が所管し、スポーツや文化の振興は教育委員会が所管している。スポーツや文化の振興は、地域経済の活性化や、魅力ある地域づくりの観点から、 市長部局の多くの部下が関わるものであり、総合的な観点から見た組織体制が必要である。さらに、国体の開催で得られた成果を生かし、スポーツを地域の有効な資源として活用することも重要であり、スポーツ、文化を市のまちづくりに効果的に活用できる組織体制の検討が必要と考えるが、どうか。答弁。スポーツ、文化の価値を最大限発揮できる組織体制の検討を進める。国体を通して地域経済の活性化や地域づくりなど大きな効果が得られ、改めてスポーツは街づくりとの親和性が極めて高いことを認識した。文化においても文化・芸術イベントの開催や歴史文化資源の活用により、街づくりへの効果が期待できると考える。スポーツ・文化のさらなる振興や、それらを活用した街づくりのより一層の推進のため、5年度組織編成を予定している県の取り組みも参考に、国体の成果も十分に生かしつつ、スポーツや文化の有する多面的価値を最大限に発揮できる組織体制の検討を進めていく。質問項目1、一期一会栃木国体の成果。2、スポーツ文化行政の組織体制。3、4年度台風第15号への対応。4、自治会活動におけるデジタルの活用。5、宇都宮花火大会への行政支援、ほか。山崎正子、自民党。質問、AED の効果的な設置と、AED マップの周知を。私有施設への設置のほか、民間企業などに呼びかけ、市 AED ステーションとして登録してもらい、周知に努めているが、休日や営業時間外は利用できないため、24時間必要な時に誰でも使用できる環境を作ることが必要である。1、コンビニエンスストアへの AED 設置を促進し、私有施設や市 AED ステーションが遠いエリアには優先的に設置すべきと考えるがどうか。2、市ホームページの AED マップをより周知していくべきと考えるがどうか。答弁。コンビニエンスストアなどへの設置促進と一層の周知に取り組む。1、コンビニエンスストアはこれまでに市 AED ステーションへの登録実績はないが、店舗数の多さや24時間営業などから利便性があり、より身近な場所での AED の活用も期待されるため、他の民間施設と合わせ、設置促進に努めていく。2、4年度に市ホームページの宇都宮街角マップにおいて、私有施設と市 AED ステーションの利用可能時間や設置箇所を一つのマップ上で一体的に検索、閲覧できるよう見直しを図ったところであり、今後、救急に関するイベントやデジタルサイネージなど、様々な場面で周知啓発に努めていく。質問項目。1、観光資源を生かした誘客促進。2、木造住宅の耐震化促進と、防災ベッド。3、空き家、空き地対策の強化と活用。4、実効性のある防災訓練。5、不登校対策と公立夜間中学。他。イラスト、AED とある赤いバッグです。イラスト、終わり。小平、道夫。市民連合。質問、 マイナンバーカードを受け取れるための市の対策は、マイナンバーカードの11月末時点での交付率は、中核市62都市中40位であり、さらなる交付の促進が必要である。交付手続きには、平日の開帳時間内か、月2回の休日窓口で、本人確認や各種設定を行う必要があり、日中働いているサラリーマン層が受け取りにくい状況となっている。1、申請後、未受領のマイナンバーカードはどの程度あるのか現状を聞く。2、日中働いている人が円滑にマイナンバーカードを受け取れるよう、さらなる環境整備が必要と考えるが、市の対策について聞く。答弁。交付受付時間を延長し、受け取りやすい環境整備に努める。1、4年9月末までに交付の案内を送付した約23万件のうち、約9000件が未受領となっており、これらの方に対し、早期にカードを受け取ってもらえるよう、4年度中に受け取り勧奨の通知を送付する。2、これまで本庁市民課においては、休日の臨時交付窓口の開設日を月2回に増やすとともに、窓口の増設や職員を増員し、地区市民センターなどでは、平日の交付受付終了時間を延長してきた。5年1月からは、市民課の交付受付の終了時間を午後7時まで延長し、市民がマイナンバーカードを受け取りやすい環境整備に努め、さらなる普及促進に取り組んでいく。質問項目。1、公共交通を活かしたまちづくり。2、マイナンバーカードの普及促進。3、子どものバス送迎等に対する緊急安全対策。4、脱炭素先行地域の取り組み。5、中学校部活動の地域移行ほか。久保井映像、清風。質問。LRT の脱線事故を受け、JR 宇都宮駅横断部の再興を。4年11月17日から LRT の試運転が開始され、2日後に脱線事故が発生した。現在整備を検討している JR 宇都宮駅横断部を含めたルート構造は、4カ所の曲線部があり、最大高さは約7メートルと聞いているが、今回のような脱線事故が JR 宇都宮駅横断部で発生したら、大きな事故になる可能性が高い。様々な自然災害や脱線事故が発生することを考えた場合、JR 宇都宮駅横断部分は再興すべきと考えるがどうか。答弁。横断部について安全安心な輸送の確保を第一に取り組んでいく。市では総合的な公共交通ネットワークの要として、LRT 整備に取り組んでおり、JR 宇都宮駅の東西をつなぐことで、骨格の強い公共交通の軸が形成され、駅東西の拠点間の交流促進による中心市街地の活性化や産業の振興など、様々な効果が期待できることから、駅東西をLRT でつなぐことが重要と考える。JR 宇都宮駅横断部の設計については、安全な軌道施設の建設を行うために、国が定めた軌道建設規定などに基づき設計を行い、安全安心な輸送の確保を第一に取り組んでいく。質問項目。1、予算編成。2、遊休農地。3、空き家など。4、LRT 事業。5、 帯状疱疹予防。6、老老介護。7、上下水道事業。8、道路保全。9、救急医療体制。10、水源地域の森林保全、ほか。岡本源次郎、自民党。質問。ジャズの街として市民団体が練習できる環境づくりを。市では100年先も誇れる街をみんなでを合言葉に、宇都宮の魅力を考え、発見し、形づくり、発信していくため、一丸となって取り組んでいるが、市がジャズの街であることは十分に浸透していないと感じる。1、市のジャズ音楽教室などの取り組みもあり、教室を卒業後、団体を作り、練習したいという方も多くおり、障害学習センターなどの地域の拠点において、市民団体が音を気にせず練習できる場所を提供していくべきと考えるが、市の考えは、2、また、マイクやアンプなどの音楽設備を充実すべきと考えるが、市の考えは、答弁、民間施設への案内も含め、主体的な活動を支援する。1、市では、一部の障害学習センターなどで、防音機能を有する学習室やホールの貸し出しを行っているが、防音機能が整っていないセンターにおいて、大きな音が出る活動を希望する場合は、防音対策が取られているセンターや、民間の練習施設を案内し、主体的な活動を支援している。2、すべての障害学習センターのホールに、固定型の音響設備を設置しており、ホール以外の学習室などで音響設備を利用する場合には、音の問題が生じない範囲で、原則、利用者に用意していただくこととしている。引き続き、適切な運営に取り組んでいく。質問項目。1、市長の政治姿勢。2、通学路の安全確保。3、出張ライトライン見学会。4、宇都宮駅東地区整備事業。5、小中学校への太陽光発電設置。6、音楽の街の実現。7、執行部組織体制。長谷川武志、自民党。質問。負担が増えている市民生活に直結する値上げ対策は？民間企業の試算によると、物価高の一因である円安が1ドル145円前後で推移すると、値上げによる家計の負担増は1世帯あたり年間10万円を超え、政府の物価高対策の効果を見込んでも、年間8万2000円程度になると試算されており、家族が多い子育て世帯の負担はさらに増えると考えられる。市民生活に直結するこれらの値上げ対策について、市のこれまでの取り組みは、また今後もさらなる取り組みをすべきと考えるが、どうか。答弁。物価高騰による影響を的確に把握し、対策を速やかに講じる。これまで、急激な原油価格、物価高騰などによる市民生活や事業活動への影響を緩和するため、水道の基本料金2ヶ月分の免除や、プレミアム付き商品券の販売、学校や保育園などの給食材料費の支援を実施した。さらには、4年12月定例会で議決された、中小企業や医療法人、社会福祉法人などを対象とした支援金制度の創設をはじめ、省エネ設備の導入支援など、これまでに予算総額で約70億円の物価高騰対策を取りまとめた。 今後も市民や事業者への影響を的確に把握し、時宜を逸することなく実効性の高い対策を速やかに講じていく。質問項目1、市長の政治姿勢。2、新型コロナワクチンの接種。3、介護予防と介護支援。4、血圧の基準値と脳梗塞の予防。5、いじめ問題。6、小中学生のスマートフォンの利用。7、市が管理している樹木。
高橋秀樹、市民連合。質問。百人一首ゆかりの地を市内外へ周知する取り組みを検討すべき。市は百人一首に親しみやすい環境を整えるため、小野小町をモデルにしたみやびーによる PR や、宇都宮百人一首市民大会の開催などに取り組んでいる。来年は連勝記念全国競技かるた宇都宮大会が10回目の節目となることから、二荒山神社や宇都宮城址公園などに百人一首ゆかりの地であることを紹介する説明看板の設置や AR を活用したスタンプラリーの実施など、市民や観光客に市の歴史や文化を周知する取り組みを検討すべきと考えるが、どうか。答弁。QR コードの活用やパネル展示で普及啓発活動の拡充を図る。説明看板と同様な役割が担えるよう、まずは宇都宮城址公園や二荒山神社などに設置してある文化財表示板に百人一首の紹介ページにリンクする QR コードを貼り、来訪者が百人一首にかかる情報を手軽に得て、ゆかりの地を巡ることができるようにしていく。また、パネル展示を充実し、城址公園をはじめとする私有施設を巡回するなど、普及啓発活動の拡充を図る。今後も百人一首と市の関わりを広く市内外に発信することで、市の歴史や文化の価値を知っていただき、百人一首の町宇都宮の魅力向上に取り組む。質問項目。1、市長の政治姿勢。2、交通政策。3、環境政策。4、地域共生社会の実現に向けた取り組み。5、少子・超高齢化と子育て支援。6、百人一首を活用したまちづくり。イラスト。宇都宮百人一首マスコットキャラクター、みやびー。イラスト終わり。成島貴弘、公明党。質問。母子も子育て DX の導入と、リトルベビーハンドブック、中3の作成は。中3、リトルベビーハンドブック。小さく生まれた赤ちゃんと、ママ・パパのために、当事者である母親たちと一緒に作成した、低出生体重児用の手帳。中終わり。1、市では、みやっこ子育てアプリが導入されたが、さらなる充実を図るため、緊急災害発生時などにも、質の高いオンライン相談を行うことができる、母子も子育て DX を、速やかに導入すべきと考えるが、どうか。2、現在は、およそ10人に1人が、低体重での出産である現状を考え、低体重で生まれた赤ちゃんを育てる親を支え、成長が記録でき、温かみのある冊子、リトルベビーハンドブックを作る必要があると考えるが、どうか。また、県との共有化を図る考えであれば、積極的に連携を取り、早急に実現してほしいと考えるが、どうか。答弁。子育て DX 導入の検討と、県冊子を早期配布する。1、 子育て DX は子育て世帯の負担軽減にも寄与するものと考えることから、子育て DX の導入を含めた、みやっこ子育てアプリの機能の拡充について、アプリのアンケート機能を活用し、利用者のニーズを把握した上で検討していく。2、市では医療機関から支援依頼があった家庭などに、保健師が家庭訪問を行い、発育のアドバイスをするなど、継続した支援に取り組んでいる。現在、県において、リトルベビーハンドブックを作成中であることから、市では、県の作成する冊子が、完成次第、必要な家庭に配布していく。質問項目。1、文化芸術と産業経済との創造性に富んだ創造都市への取り組み。2、災害対応力の強化。3、安心して働くことができる環境と機会の創出。4、子育て応援。5、教育行政ほか。天貝美恵子、共産党。質問。新型コロナウイルスや新たな感染症への対策を。新型コロナウイルス感染症への対応について、政府が入院を重症患者や重症化リスクの高い人に制限し、それ以外は自宅療養を原則とする方針に切り替えて以来、高齢者や障害者施設での介護は大変になっているとのことである。1、高齢者施設などでクラスターにしないためには、一人でも感染者が発生した場合に、厳重に隔離し、対応することが重要であるが、現在の支援状況を聞く。2、今後、新たな病原体による感染症に備えるためにも、保健所の体制、特に保健師の増員が必要と考えるが、市の考えを聞く。答弁、施設への感染対策支援や、保健所の体制強化に取り組んでいく。1、感染予防に向けては、施設職員への研修会の開催や、情報提供に努めてきた。また、感染者が発生した場合には、健康観察や入院調整、ゾーニングに関する助言のほか、施設内で療養するための県の補助制度の案内や、感染拡大時の防護用品の提供などを迅速に行っている。2、新型コロナウイルス感染症の発生以降、感染動向に応じ、保健師等の資格職増員のほか、全庁からの支援体制の構築、感染症業務を担える人材の育成など、体制を強化してきた。新たな感染症の発生にあたっても、これまで培ってきたノウハウや人材等を活かし、迅速かつ柔軟に対応していく。質問項目。1、新型コロナウイルス感染症対策。2、夜間中学校。3、市営住宅。4、高齢者福祉。5、インボイス制度導入にあたっての市の対応と事業者への支援。合馬康久、市民連合。質問。山下川の本格改修までの溢水被害軽減策は？巡洋河川山下川は、豪雨のたびに溢水や越水を繰り返しているが、未だに本格改修が進んでいない。加えて、改修を待ち望む平石地区には、平成28年の説明会を最後に、改修方針すら提示されておらず、近年は計画策定のための予算すら計上されていない。4年9月の台風第15号でも、絹通り周辺の農地が浸水している中、本格改修には時間を要すると思われるが、それまでの溢水被害軽減策は、また、合わせて、 田んぼダムの導入や調整池の設置などについて速やかに検討すべきと考えるがどうか。答弁。稼働拡幅による暫定改修を次の出水期までに行う。本格改修までの対策として、狭窄部の改修や稼働の拡幅など暫定改修による溢水軽減対策を実施しており、さらに絹通り横断部の本格改修工事を4年1月に完了した。4年度は残る絹通り交差部の上下流約500メートルの稼働拡幅による暫定改修を次の出水期までに行うことで、溢水がたびたび発生していた国道123号の上流約 2.5 キロメートル区間で一定の断面が確保され、安全性の向上が期待できる。また、より効果的な整備となるよう、田んぼダムや調整池などの地域特性を踏まえた貯める取り組みも引き続き合わせて検討していく。質問項目。1、市長の政治姿勢。2、LRT の安全対策。3、豪雨時の防災対策。4、東部総合公園の整備。5、中心市街地商店街の活性化。6、農業経営の第三者継承。7、遺言書作成支援補助制度の創設。原千鶴、共産党。質問、蝦夷島駅のバリアフリー化の今後と現在の進捗状況は、一期一会栃木国体を機に、東武西川田駅にエレベーターが設置され、市内でバリアフリー化が進んでいない駅は3カ所だけとなった。特に蝦夷島駅は NCC の地域拠点の中心とされており、バリアフリー化は待ったなしに取り組むべきと考える。1、市内で高齢化が極めて高い地域にあり、交通結節点でもある蝦夷島駅を今後どのようにしていきたいのか、市長の考えは。2、蝦夷島駅のバリアフリー化について、元年9月の答弁後の取り組みと現在の進捗状況について聞く。答弁、利便性の向上に向け、引き続き対応策を協議、検討していく。1、蝦夷島駅周辺は、地域拠点として日常生活に密着した都市機能の誘導、集積や交通結節機能の維持、強化を図ることとしており、蝦夷島駅はその地域拠点の持続的な発展を牽引する施設であることから、バリアフリー化も含めた利便性の向上を図っていきたいと考えている。2、東武鉄道に対し、県と連携し、継続的に要望や意見交換を行ってきており、東武鉄道からは、国の示した条件を満たした鉄道駅を優先して整備する、という方針が示されている。蝦夷島駅の利便性向上に向け、引き続き対応策について協議・検討していく。質問項目。1、学校をめぐる問題。学校給食、さらなる少人数学級の導入、就学援助制度の拡充。2、高齢者の補聴器購入支援。3、駅のバリアフリー化。4、LRT。イラスト、エレベーター。イラスト、終わり。茂木ゆかり、清風。質問、地域の意向やニーズに沿った地域内交通などの整備を。地域内交通をこれから先も維持していくためには、まだまだ改善の余地があると考える。そこで、今後予定している 市街地部での地域内交通の導入について聞く。1、住民の意向に沿った方式で、導入検討を進めることは可能か。また、多様な選択肢を未導入地区に示すことは可能か。2、高齢者のみでなく、広く住民が恩恵を受けられるような取り組みが必要と考えるが、どうか。3、持続可能性や未導入地区のニーズを勘案すると、地域内交通を導入するよりも、高齢者外出支援事業の対象をタクシーまで拡大する方がより合理的と考えるが、どうか。答弁。地域の移動実態や意向の把握に努めながら取り組んでいく。1、市街地部では定時・定路方式が基本だが、既存公共交通への影響を考慮した上で、地域の移動実態や意向により、デマンド方式なども導入可能であり、未導入地区の勉強会などで説明していく。2、地域内交通は、地域にお住まいのすべての方が利用可能で、これまでも誰もが利用しやすい環境づくりに取り組んでおり、子供から高齢者まで幅広く利用されている。3、事業の対象にタクシーを加えるためには、車両にトトラ、アルファベットで TOTRA 専用の決済端末を整備するなど、コスト面での課題もあるため、まずは地域の日常の移動実態やニーズ把握に努めていく。質問項目。1、JR 宇都宮駅東口における交流人口増加に向けた取り組み。2、離婚前後における親と子の面会交流支援。3、防災・減災対策と災害協定。4、産後ケア事業。5、環境行政。6、交通政策、ほか。塚田憲勝、自民党。質問、歯科検診における対象年齢の拡大と無料化の実施を。市は市民の口腔機能の維持向上について、満30歳から満70歳までの5歳刻みの年齢を対象とした歯科検診のほか、セルフチェックシートを活用した周知啓発や健康アプリによる健康情報の発信など、積極的に取り組んでおり高く評価する。1、さらなる口腔機能の維持・向上のためには、学校・歯科検診から切れ目のない受診機会の提供が重要であり、市の歯科検診の対象年齢を20代に拡大して実施すべきと考えるが、市の考えは。2、また、若い世代の受診を促すため、自己負担1010円を無料化することも効果的と考えるが、市の考えは。答弁。対象年齢の拡大や自己負担の支援の手法を検討する。1、3年度の歯科検診の結果で、全年代のうち最も若い30代で進行した歯周病に改善が見られた。これは若い世代での受診により速やかな保健指導や治療につながったことによるものと考えることから、より一層若い年齢から歯科検診の機会を提供できるよう、対象年齢の20代への拡大に向けて早急に検討していく。2、若い世代の歯科検診の着実な受診により、その後のケアの習慣化につなげることが重要であることから、成人期の最初の検診機会を口腔ケアのきっかけにできるよう、検診の自己負担の支援などの効果的な手法を検討していく。質問項目。1、歯と口腔の健康。2、重度視覚障害者用体温計の問題。 3. 動物愛護行政。4. ブレックス新アリーナ整備。5. 一条中跡地利用の状況と今後の取り組み。6. 雑誌の収納施設ほか。